はい、皆様こんにちは。日本マイクロソフト DX スクー公式チャンネルへようこそ。エバンジェリストの井上明です。よろしくお願いします。今日はですね、どんなデータでもきれいに見せる HTML5 JavaScript でグラフを描画する今時手法ということで、今日は、株式会社ユーザーベースの CTO として竹内秀幸先生をお招きして、今日のスクーの放送を進めていきたいと思います。それです。竹内先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ早速ですけども、自己紹介兼ねて、お話をお願いしますか。
はい。
はい。
まず私の方の自己紹介させていただ
は
き
い。
ます。私、竹内玲希と申しまして、現在株式会社ユーザーベースに勤めています。で、今は企業情報だとか業界の情報のデータを扱うスピードというサービスと、経済のニュースをの共有を行うニュースピックスというサービスを作っています。
おお、
よろし
なん
くお願いしま
か
す。
今時のさもこう面白そうなサービスいろいろやられてるんですね。
そうですね。データを使うサービスなので、
ああ、
こういうデータビジュアライズについて結構考えています。
そうですね。
はい。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日、こちらのスクーでデータビジュアライズのお話をさせていただくきっかけとなったのが、E2D3 というオープンソースプロジェクトで、自分が少しコントリビューターとして参加していまして、その中で、データビジュアライズについて話してくれないかという話ことが言われて、こう話すことになりました。で、E2D3 なんですけれども、こちらはすべての人にデータ可視化技術をという、ミッションのもと、Excel 上でデータを入力して、それを、エンジニアが作ったデータ可視化プログラムで可視化を行えるようなサービスを提供していますと。で、今現在30人ぐらいのコンピュートリビューターが、関わってまして、緩くやってます。
こういうコントリビューター30人っていうのは、ワールドワイドで30人。
今のところ日
日本が
本で
メ
す
イン
ね。
なんです
で、
ね。
ただエンジニアとかデザイナーだけじゃなくて、本当にいろんな職種、普通に人事の人と関わってたりもしますね。
このロゴはちなみに聞いちゃっていいですか？ロゴはどなたがこう考えられたんです
ロゴは、ちょっと僕存じてないです。すい
わかりました。すいません。
ません。コントリビューターの一人です。
なるほど。面白い
す
です
い
ね、
ま
やは
せん。
りね。よろしくお願いします。
で、Excel 上でデータの可視化を行うような、で、Excel でデータをいじるとデータの、ビジュアライズの内容が変わるみたいなものを作っているんですけども、それは後でもう一度ご紹介させ
そう
てい
ですね。
ただきたいと思い
今
ます。
日の、授業の後半ですかね。このあたりはお話を進めていきたいと思いますので、そちらの方まで、楽しみに待っててください。お願いします。
で、こちら E2D3、すべての人にデータ可視化を技術をということで、こちらで提供させていただきます。よろしくお願いいたし
よろ
まし
くお
す。
願いします。
じゃあ、データ可視化、データビジュアライズの話についてさせていただきたいと思います。で、最近データビジュアライズが結構、話題になることが多いんですけれども、これはどういうものかというと、今までそんなにデータが集まらなかったところに、コンピューターの技術とか情報技術とかが発展することによってデータがたくさん入ってくるようになった。で、それをもに基づいて意思決定をすることが多くなってきたと。ただ、やはり大きなデータが大量に入ってくると、人間の、力だけだとなかなか理解することができないので、それを実際に人の目で見てすぐに分かるような形で可視化するという、データビジュアライゼーション周りの技術に注目が集まっています。
何かとこう可視化っていったところは大事ですよね。特にやはり先生おっしゃられている通りで、今、ビッグデータとかいうキーワードも出てきてますけども、といった中でいろんなデータをいかにこうやっぱり分析とか見せるっていう観点ではしっかり分かりやすくこうデータ処理をしていって、それを次のサービスなりビジネスつなげるとかですね、やっぱりそういったところ大事だと思うので、こういったところは非常に重要になって、より今後もますます重要になってくると思いますよね。
で、実際にデータ可視化の例についてちょっと挙げさせていただくと、県ごとのコンビニ店舗数の可視化ということで、ちょっと見えづらいんですけれども、左側に数字がたくさんあります。で、これ数字見ただけだと、全然何もよくわからないところを、実際に地図に対してマッピングをさせてやることで、圧倒的に、東京の店舗数が多いだとか、北海道と
そう
か、
です
そう
ね、
ですね、千葉。
一目瞭然っ
そう
ていう
ですね。
感じですよね。
こういうことを今後していかないと、大量にデータがある中、探したいものが探せないという状況に陥ってくるのかなと思ってます。で、こちらデータビジュアライゼーションの定義として、データビジュアライジング JP の矢崎さんという方がこういうことを書かれているんですけれども、あるデータセットがあって、あらかじめ用意されたアルゴリズムを用いてコンピューターによって描画されて、データセットを見てるだけだと分かんないことが分かるようにすると。 で、あとはまあインタラクティブにまあいろんな条件を指定してその場で結果が得られるということが挙げられています。で、こちらのについて後で、実際のデータビジュアライズを見ながら、うん、まあ、確認していこうと思います。
今日の実を言うと今日の授業のタイトルってグラフって文字を実は入れてるんですけども、あまり今回こう D3 の話とか含めた中ではグラフっていうよりかもっと広い意味でのデータをどうに可視化するかっていう意味合いを持ってビジュアライゼーションって言葉をやっぱ使ってるんですよね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。まあ、グラフだけじゃなくてね、やはり先ほどの日本地図とかもそうですけど、やっぱりグラフというよりかは一つのもうこう情報の、まあ、絵みたいな感じでビジュアライズ可視化をするといったところが大事ですもんね。
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。
で、まあ、データビジュアライズと、まあ、並ぶ言葉としてインフォグラフィックスっていう言葉があるんですけれども、はい、こちらまあ両方ともデータをまあ可視化するということを目的としていますが、まあ、ちょっと、まあ、人によって若干定義違うんですけれども、僕はこれらの違いについて、まあ、データビジュアライズの方は本当にデータをありのままに見せて、うん、見る人に対してデータをサーライする、代わりにインフォグラフィックスの方はインフォグラフィックスを作る人がストーリーを考えてそれに沿うようにデータを選択して、まあ、分かりやすく見せる、まあ、ただのグラフではなくて例えば魚のことであれば魚の、実際に絵で描いてその大きさによってデータを表したりだとかしますね。で、まあ、データビジュアライズは、まあ、エンジニアサイドから出てきたものだと考えていて、うんうん、まあ、インフォグラフィックスはどちらかというとデザイナーサイドから出てきたものかなと。で、実際にどういうところで、まあ、住み分けがされているかというと、まあ、データビジュアライズの方は管理画面とかダッシュボードでよく使われることが多いですね、
うんうん、
逆にインフォグラフィックスなんかはまあニュース記事、まあ、今までも新聞の紙の紙面でも出てくることも多かったんですけれども、最近だとウェブだとかスマートフォンとかで見られるようになってます。
はい、うんうん、なるほど、はい。
で、これからちょっと先ほどお話した通り最近のデータ可視化ってどんなもんなんだろうということをお見せしていこうと思います。で、まあ、いくつかここにざーっと書き出してあるんですけれども、これについて、実際に見ていきたいと思います。
これ URL 皆さんもこうアクセスしてもらうと同じものが見れるんですよね。
はい、そうです。
ぜひもしお手元で PC で見られる方はですね、まあ、皆さんスクーを見てるので多分見れるとは思うんですけども、うん、一緒にこうなって見ていただいてもよりイメージがつくかと思います。
はい、はい、で、まず一番初めに世界の、まあ、富と健康の関係を、データ可視化したものを見てみたいと思います。
はい、
こちらまあ、現在1800年のデータなんですけれども、1800年から、うん、まあ、この辺りをドラッグすることによってどんどん最近の動向を見ることができるようになってます。で、まあ、一番大きい、茶色い丸は中国ですね。こちら、
はい、
中国が例えば昔は、平均年齢が30代ぐらいだったのが、まあ、いろんな変異を終えた上で最近だと70歳ぐらいになってるだとか、
うん、
あとは、まあ右横軸が収入面なんですけど、収入面もだいぶ増えてきてると、
うんうん、
で、今までデータ可視化、まあ、単純な、Excel だとか、まあ、いろんなグラフ化ツール上での可視化だと、どうしても、まあ、縦軸横軸あとは大きさと色ぐらいしか表現ができなかったのが、 そうですね、そこに対して時間軸だとか、
うんうん、
まあ、他の軸を、5軸6軸追加できるようになってます、うんうん、でデータを触りながらデータを理解することができると、
うんうん、
まあ、こういうものがデータビジュアライズの一つかなと思います。
これは本当にあれですね、ウェブサイト、ウェブブラウザー上で今動いている形ですもんね。
そうですね、はい、
はい、
まあ、他にも、例えばこちらオバマ政権がまあ2013年に、どういう予算をまあ提案したかっていう、うん、まあ、ものなんですけれども、大きさがそのある分野に対する予算を表していて、
はいはい、
まあ、それを、まあ、いろんな軸からアニメーションをさせつつ見せる、うんうん、まあ、こんなものも提案されていたりだとか、
うん、面白いですね、はい、アニメーションね。こちらもまた
あれです、ね、こちらもまあ綺麗な感じで、あ、まあ、Facebook が IP をした時に他のところと比べてどういう状況だったのかっていうのがグラフィカルに見えたりだとかしますね、
うんうん、なんか単にこうグラフを見るっていう中にもこう楽しさってこう動きを見てそれだけの少しこうなんか興味、このグラフに対しても興味持ちますし、グラフを見てることがすごい楽しくなってくる感じは受けますね。
そうです ね、実際にデータを触れるっていうのがすごくいいところかなと思います。まあ、他にも、こちらナスダックのインデックスですね、まあ、いろんな会社の、まあ、指数を、 いろんな軸から見せたものなんですけれども、はい、こちらはすごく面白くて、例えば、まあ、2000年のグラフについて注目したいなと思ったら2000年をクリックしてあげると、まあ、他のグラフがバーッと変わると、うんうん、で例えば、インデックスが増えているのはいつかというのを、はい、まあ、クリックしてやると、
はい、
例えば水曜日がすごく増えているとか、うんうん、逆にも、月曜日が減ってそんなに多くないとか、はい、
うんうん、なるほどなるほど。
あとは増加率、まあ、この辺が減り方の率なんかを表しているところなんですけれども、うんうん、この辺でパッと選択してやると、はい、まあ、1987年という一つだけ出てくると、
うんうん、
こちらブラックマンデーとしてよく知られている、
あ
一気に株価が下がったっていう、
はいはいはい、
まあ、そういうところを見つけることができると、
うん、ちゃんとレンジを今指定をしている、 その中だけのデータを可視化しているわけですね。
今までただ単純に数字だけを見ているだけでは分からなかったことが、うん、まあ、自分で探して気づくことができるっていうのはすごく、
はい、
データビジュアライズの一つの特集かなと思います。
そうですね、うんうん、見てるだけでも本当楽しいですね。
そうですね、まあ、見て触ってるだけでもなんか自分がデータを操作しているんだなっていうのが分かるので、
うんうんうん、
すごく楽しいです、
うん、はい。
でまあ、他にも例えば Uber の、まあ、どこからどこへ行ったかっていうのをチャートなんかもこんな感じで、
うんうんうん、
まあ、実際に一つの場所に注目するとどこに行ってる人たちが多いのかとか、
ね、はい、どういうのが見えるかっていうのはね、
すごく分かりますね、
はいはい、おお、じゃこれを実際にじゃこの後少し
そうです、
はい、解説していただけるって感じですね、はい、はい、お願いします。
で、まあ、最近のデータの可視化の流れとしてウェブブラウザーの機能が増えて表現力が上がったことによって、まあ、これらのデータ可視化が、まあ、今までできなかったことができるようになったっていう、うんうん、まあ、背景があります。で、まあ、今まで本当に IE の678がネックだったのかなと思っていて
もうなんかこう
申し訳ないんですけど、
いやいや、いいですよ、笑うしかないですけどねまあでも実際、まあ、やはりこのあたり含めても、うん、やっぱり HTML5 の対応したブラウザーっていったモダンブラウザーとも言ってますけども、はい、そういったものがやはりこれだけ普及してきて、まあ、IE に限らずいくつかのブラウザーがあるけどもそれぞれでちゃんと HTML5S のものがちゃんとこう実装して動かすことができるといったところが一つ大きいですよね、こういったところの流れの中ではね。
そうですね、
はい。
でまあ、そんな中報道とかにも、まあ、データ可視化の技術が使われるようになってきていて、うんうん、まあ、最近だとデータジャーナリズムっていう言葉が結構まあ、よく言われるようになってます。で報道各社機関各社にも、まあ、データビジュアライズ専門の部署が最近出始めているっていうことをよく聞きます、はい、
なるほど。おそれで D3JS 来ましたね。
で先ほどまでお見せしていたデータ可視化っていうのは共通していることがあって、
はい、
D3JS というライブラリを使っています、う
ん
う
ん、JavaScript のライブラリ
ですね。 JavaScript のライブラリですね、
はい。じゃあおこれはその
これはそうですね、 D3JS の、まあ、ホームページの、まあ、スクリーンキャプチャーなんですけれども D3JS.org というところでアクセスできます、う
ん、ぜひ皆さんもアクセスしてみてください。確かこの上のグラフィックのところもマウスホバーしたりすると実は変わるんですよね。
いろいろ変わります ね
私の D3JS ちょっと見た時にあ面白いなと思って、
ま
あ、
このサイト見てるだけで多分人気潰せたりもします ね、
うん、はいはい、データドリブンドキュメンツ、
データドリブンドキュメンツ、
それで D3 なんですね。
そうですね、データドリブンドキュメント、まあ、データに基づいて、まあ、はい、ドキュメントをいじるっていう、まあ、そういう名前の略なんですけれどもデータビジュアライズによく使われています。でこちら、データビジュアライズを作るために必要なものを集めたライブラリーでビジュアライズそのものを提供しているわけではないです、
うんうん、
これにデータを突っ込んで、まあ、円グラフだとか、まあ、そういうものを作るというわけではなくて、はい、円グラフを作るための機能を集めたものです。でこちらマイク・ボストックさんっていうD3JS の、まあ、作者の方がいまして、ね、こちら今ニューヨークタイムズでグラフィックエディターをしていて、
お
そうです、ね、ニューヨークタイムズのウェブ版を見ると結構データビジュアライズの、
意外と皆さんもこういう今いくつかデモでご紹介してきたようなグラフ、うん、まあ、ああいう特徴的な動きのあるものとかも意外と皆さんどっかしらでもうすでに目にされてる方もいらっしゃると思いますね、うん、私も実を言うと D3JS って知らない名前を知る前からああいったやっぱりグラフっていうのは見た覚えがやっぱり頭の中にあってですね、すぐああれかなんて思ったんですけども、大抵なんかどこかしらで結構使われている部分であるのかなと思います。
はい、はい、で、まあ、D3JS の良いところとして、うん、まあ、とにかくサンプル数が多いです、
うん、
で、まあ、D3JS ギャラリーとか、あとはマイク・ボストックスさんが作ってるブロックス .org っていう、はい、まあ、サイトを見てみると、まあ、ちょっと実際にお見せしますけれども、はい、よいしょ、まあ、こちら、D3 のウィキですね、うん、
おー、
まあ、こんな感じのデータの可視化のサンプルが大量に載っていて、まあ、これらをクリックしてやると実際にどういうふうに
動きが見れるんですね。
そうですね、動きも見れるし、
あー、なるほどなるほど、ね、
まあ、実際どういう背景で作られたのか見れると、はいはい、でもう一個先ほどの、あ、こんなふうに
おー
って動いたりとかしますね。でもう一つ、あのブロックスっていう、まあ、マイク・ボストックさんがまた作ったサイトがあって、はい、こちらあの GitHub の Gist を、
はい、
まあ、特定の形式で書いてあげるとここの中に表示してくれるというサイトです。
へ、
まあ、例えば地図みたいな、はい、あのデータ可視化があったりすると、まあ、地図がまずあってその下に全てコードが載っています、
うんうんうん、
この地図を書くのにこれくらいの短いコードで書けると、
う、
まあ、そういうのがパッと見てわかりますね。
なるほどなるほど。
こちらも本当にあのスクロールし始めると終わらないぐらい頼りになって
これ見てるだけでも楽しいですよね。
楽しいんですけど
うーん、なんかあれだけあるとこう実際じゃあ D3 使ってビジュアライズしようと思った時でも迷いますよね、どれ使おうかって。
そうですね、
まあ、選んでるだけでも楽しいんですけど実際かなり迷ってなんか決めるまでに1日ぐらいかかっちゃうそのイメージが私はあるんですけど、でもそれだけすごい豊富なこうあのビジュアライズの方法が用意されていて、うん、それも全てサンプルとして動作までコードまでも見れるっていう形で用意されてるわけですね。
そうですね、
はい、いいですね、はい、
はい、で、まあ、実際にこれから D3JS が提供している機能と、あと実際に D3JS をいじってみて、うん、まあ、コードを触ってみて、まあ、どんな動きをするものなのかっていうのも少しずつ解説したいと思います、はい、でまず D3JS って、まあ、すごく巨大なライブラリなんですけれども、まあ大きく分けて、全部で8個の、まあ、機能に分かれています、うんうん、まず Core っていうのがあって、まあ、こちらがデータ操作、まあ、D3JS の名前の元になってるんですけど、うん、データを扱うための、まあ、機能が揃ってます、
はい、
まあ、他にアニメーションとか色とかですね、
うん、
まあ、それの他に、スケールっていう、まあ、描画座標とあとデータとの間 の、 あの値を変換するものだとか、うんうん、SVG って SVG を扱うもの、うん、タイムっていう、まあ、時間の操作をいろいろするもの、レイアウトっていう、
なるほど、
そうですね、まあ、こんなのがダーってあって、実際にこの、まあ、API ドキュメント見ると、まあ、すんごいたくさんの量のこれまた機能があります、まあ、右のスクロールバー見てみるとすごく小さいのが分かるんですけど、
マスとかも先ほどあの SVG っていうのキーワード出てきましたけど、はい、基本的にじゃあグラフィックの描画周りは SVG を使ってるって感じ
ですか。そうですね、はい、全てそうです、まあ、これからちょっとお話をしようと思います。
はい、お願いします。
で、まあ、SVG の話とかする前に、まあ、D3JS を試すのに便利な環境っていうのがありまして、
うん、
僕はよくこの JS Fiddle っていう、うんうん、ものを使ってます。ま
あ、JavaScript をこう使ってらっしゃる方だと意外と JS Fiddle 使った方多いんじゃないかなと思いますね。うん、私も何度かお世話になっていたりもします。
でこちらなんですけれども、まあ、HTML と CSS と JavaScript を書くと、まあ、ブラウザー上で、まあ、右下の方にあのその結果が出てくると、うん、でさらに、いいのがフレームワークとエクステンションズっていう、まあ、JavaScript ライブラリーを、なんだろう、まあ、あらかじめこの JS Fiddle の人たちが選んでくれていて、それを簡単に、はい、まあ、使うことができるような環境かと思っています。
うんうん
うん、でそうですね、まあ、実際にこんな画面で、まあ、右側にD3JS を、
はい、
こんな感じですね、選択する部分があるので、もし使いたい方は左側のところから、D3 っていうのを選んでもらえれば、
あ、なるほど、
D3 がそのまま使える、
そのまま使えるんですね、 JS フィードルの中で使えるんですね、はい、はい、
でこれを使ってこれからいろんなことを解説していきたいと思います。
はい、じゃあちょっと質問が早速一つ来ているので、
はいはい、
ちょっとだけ、D3JS と他の JavaScript ライブラリーとの違いは何ですかというご質問が来ているんですけども、まあ両方とも同じ JavaScript、うん、あの他のライブラリーというのもね、いろいろあるので、
はい、
まあ一概に比較違いというのはあれなんですけども、例えばですけど D3JS の中で他の JS のライブラリーとして jQuery など代表的なところがあるんですけど、
はいはいはいはい、
やはり使われてる感じなんですか、それとも、J J、 D3JS 単独で全てほとんど実装されているようなもの
と、基本的に D3JS で全て実装するものですね。で、まあ、D3 もJQuery みたいに DOM の要素を選択して何かしら操作を加えるっていうようなことができるものなんですけれども、はい、まあ、D3 がちょっと特徴があるのが、JQuery ってあの HTML 上の DOM を元に、
はい、
何かしらいじくるものなんですけれども、はい、D3 は逆でデータがまず初めにあって、そのデータに基づいて DOM を操作する、うんうん、そういう、まあ、思想のもとで作られています、うんうんうん。まあ、それ以外にも先ほどお見せした通り、まあ、いろんなビジュアライズをするための、まあ、プリセット、
はい、
まあ、データからデータへの写像だとか、あらかじめいくつかのレイアウトを簡単にするための機能が含まれていますね。で、まあ、データビジュアライズするんであればもう D3JS っていうのが最近のもう流れになっているかなと思います、うんうん、
はい、なるほどなるほど、はい。まあ、他のライブラリとの違いという感じでご質問いただきましたけど、まあ、比較するそのライブラリによっていろいろ違いも変わってくるので、まあ、一概には言えないんですけども、はい、D3JS ということで今先生がお話しいただいた通りで、まあ、やはり jQuery など代表的なところのライブラリ jQuery などとはやはりこの構造とか大きく違ってくるところがあるのと、基本的に他のライブラリとあまり依存はしていないというところがあるんですね。
は
い、
そうですね、
はい。
基本的にはもう D3JS だけ使えばデータビジュアライズはできると思ってもらってもいいかなと思います。ただ 3D 表現とかはまたちょっと別のものが必要です。
はいはい、あ、なるほど、はい。ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、で、D3 本体の話をする前に先に SVG という、まあ、規格、あ、まあ、二次元ベクトル画像フォーマットと、まあ、いうものなんですけれども、まあ、ちょうど真ん中の方に書いてある SVG なんちゃらっていう、まあ、HTML にすごく似た形で書いてあげると、これが、そのまま画像として描画すると、うん、そういうものを、まあ、企画がありまして、まあ、最近のブラウザー IE9 以上だとか Firefox とか Chrome とか、まあ、基本的に全部サポートしています。
そうですね、はい、最近ほとんどこれ SVG 使える環境が揃ってきてますよね。
そうです、
はい。
で、実際に、まあ、JS Fiddle の方で、まあ、SVG を入力してみたのがこれなんですけれども、このレクトっていうのが四角を書くための、まあ、オブジェクトを表すものですね、うん。まあ、HTML 上でも、まあ、DIV だとか、まあ、文字列を扱うときに必ず、
はい、
タグを何かしらつけると思いますけど、うん、そう、同じようにレクトっていうのを書いてあげて、それの座標の位置、うん、XY 座標をつけて、あとは大きさ100だったり高さと大きさですね。
はい、
で、まあ、四角っていう表現なんですけれども、可動丸についても、
うんうん、
15ピクセルの可動丸を作りなさいっていうようなものを書きます、ね。はい、うんうん。で、まあ、例えばここで横幅を200とかに変えてやって実行してやると、まあ、横幅が増えたものが表示されると、
うんうん。
で、この SVG の、まあ、DOM ですね、DOM ノード、
はい、
要素を、まあ、いろいろ変更することによって D3JS っていうのはいろんな可視化を、表現しています。
ということで、まあ、先ほどちょっと私も、うん、先走ってちょっと先生に聞いてしまいましたけど、 SVG で基本的にグラフィックの部分は描画をしていて、DOM をいじる部分が D3 が主にこう役目を果たしているところって形ですよね。
はい、
で、今 JS Fiddle の方でちょっと見たのは、あと色がついたりしてますけども、あれはやはり CSS3 を使っている形になるんですね。
そうですね。で、その話もちょっとしようかと
思います。あ、そうなんです。すいません。かなりか、すいません。はい、お願いします。
まあ、SVG と、
はい、
まあ、
はい、
やっぱり HTML と CSS って、まあ、HTML で文章の構造を作ってあげて、それに対して CSS でスタイルを、うん、指定するみたいなことをよくすると思うんですけれども、 SVG でも同じで、まあ、SVG でいろんな図形を書いてあげて、うん、CSS でそれに対して色とか色を書いてあげたりしますね。例えばここで、はい、まあ、レクトっていう要素に対して、今だとシャープ FCC っていう、まあ、色がついているんですけれども、うん、これを例えばシャープ、まあ、CCF とかにしてあげれば青になりますし、うん、ますね、まあ、ストロークの色も、はい、例えばレッドとかにしてあげれば、
うん、
まあ、赤くなりますよ、
うん、
まあ、こんな感じで、SVG がありますし、
うん、
それに対して CSS で、まあ、スタイル提供できると、
うん、
まあ、HTML と同じように SVG の方だけでもいろいろと色とかつけたりはできるんですけれども、
うんうん、
CSS を使うと、まあ、全体の統一感が出せるかなと思います。そうですね、
はい、私も実を言うと SVG で一回こうデモアプリを作ったことあるんですけども、うん、実を言うと D3 とかは使わずに SVG に対して、まあ、J クエリーでドムの操作をしてなんていうことはちょっとやったことあるんですけどね、うん、D3 とか使うとよりこうなんか、ね、簡単にできそうな感じがしてきましたね。
はい
はい、はい、それで
ですね、
はい、
分かりました。で、はい、まあ、ここからちょっと D3JS の話に入っていこうと思うんですけれども、はい、まあ、先ほどからお話ししている通り、あの D3JS のビジュアライズの基本として、まあ、SVG のDOMをいじって、まあ、例えば新しく四角だとか丸だとかを追加したりだとかいろんなパスを書いたりとか、
うんうん、
それを使っパスを使って地図を書いたりするようなものですね。で、まあ、実際にいろんな、まあ、グラフの、あの画像をここに貼り付けてあるんですけれども、はい、こんなのは全部 SVG で表現されています。で、まあ、D3 ってDOMの操作をするものなんですけれども、これからちょっとお見せしますが、 jQuery と同じようにセレクターっていうのを使って DOM を選択して、はい、それに対していろんな色だとか場所だとかを設定していきます。
で、これが早速、
そうですね、 D3 で実際に書かれたコードですね、
はい、うんうんうん、これ左上の SVG のところはもう SVG の要素だけですよね。
そうですね、 SVG の要素だけです、ね、
もうそのドムに対して、はい、あとは全部 D3 で書いているコードが下になってくるわけ
です。そうです、はい、で、まあ、簡単にですけれども、コードの説明をすると、まずはじめ SVG という、SVG 要素を選択してあげて、まあ、そこの中にあるセレクトオールで、まあ、レクトっていうものを選択しようとします、
はい、
でここの中はレクト要素はないので、まあ、どうするかっていうのはこの後ちょっとエンターっていう、まあ、特殊な関数を使って説明するんですけれども、はい、まあ、その前に先に、データを関連付けてあげます、
はい、
基本的に D3 っていうのはデータ駆動ですね、データがまず初めにあって、うん、それに対してDOMの要素を増やしていったりとか減らしていったりするというものなんです、
はい、
なので先にデータをつけます、
はい、
でデータに足りない分だけレクトを増やすっていうのがこのエンターとエンターの後のアペンドという命令ですね、
はい、
でこれによって SVG の中にレクト要素が、上にあるアレイの中の、まあ、数値4つ分作られて、その4つに対して、下の方で、X 座標 Y 座標あとは横幅縦幅を設定してあげてます。で、まあ、それぞれ の、 属性を設定するときには右側に関数を書くことができて、
うん、
その関数の中に上で指定したデータの中から一つずつデータが取り出されて、まあ、D という変数で渡されるので、それをもとに、まあ、高さを決めてあげたりだとか、 あとは幅を決めたりとか色を決めたりだとか、ね、そういうことができるようなものになってますね。
あの D って言ったところの変数に上のアレイの中の一つ一つの数字が入ってそれぞれ所有されて、
はい、
一つのレクトが描画されて並んでアに表示されるわ
けですね。
はい、
はい、でまあ右側には高さが100のものと150、まあ、80、うんうん、90というのが並んでますね、
うんうん、
でまあこの辺のデータをちょこっといじって実行してあげると、まあ、100、まあ、全部100になったりだとか、うんうん、あとはですね、途中で、まあ、色を変更したいなと思ったら、あのフィルっていうのが、SVG における図形の色を表すものなんですけれども、はいはい、まあ、それを指定してあげると、まあ、こんな風に色が変わったりだとか、うん、まあ、する子、
うんうん、
いますね。まあ、これが、D3 におけるDOM操作の基本です。
なるほど。
で、まあ、さっき Enter っていうメソッド、まあ、メソッドじゃない、関数が出てきたんですけれども、これちょっと分かりにくいので、まあ、分かりやすいかどうか分かんないんですけど、ちょっと図にしてみました、
はい、
で、エンターが実際に返してくれる、まあ、要素なんですけれども、まずはじめにデータで例えば5個のデータが入ってきたら入ってきて、かつセレクトオールで3つのレクトの要素がすでに選択されたとしたら、その差分 の、 2個分の箱が作られて、
うん、
そこがエンターとして返されます、
うんうん、
ちょっと分かりにくいんですけど
よいしょ。なんか先ほどのソースコードでもなんとなく、うん、まあ見るとイメージつく方も多分いらっしゃると思いますけど、
ですけどなかなかちょっと難しいので、ちょっとここ結構肝なのでもっと詳しく説明したいと思います。
はい、
はい、
これ先ほどと同じ形ですね。
先ほどと同じ形ですね。
はい、で今、まあそうですね、データが今
データがまず初めに上の部分で、まず4つありましたと。4
つありますね、はい、
4つあった状態で、データを描画すると、まあ、こんな風に左側に4つある状態になります、はい、よいしょ、ちょっと 見づらいですけどね、
うんうん、で、
ここまででまず4つ の、はいはい、あのレクトが作られた状態です、はい、それに対して、まあ、全部で、まあ、6つのデータを渡してあげて
今度、あれが4つ、データが4つから6つに変わりましたっていう状況ですよね、今度ね。
そうですね。
そうすると、その差分の、
差分の2つだけが渡されるんです。
あで、あれがの要素が作られて、それぞれそのサイズ、高さ、幅とかが、
設定
されて描画される。
そうですね。残りの2つの部分だけですね。
なるほど、なるほど。
で、エンターが返すのは、この残りの2つの部分だけなのであのあらかじめ4つの要素があったあの部分に関しては何も考慮されません、うんうんうん、上だとまあ100、150、80、90って入ってるんです、うんうん、で下では10、20、30、20っていう、まあ、数値が入ってるんですけれども
そこはじゃあこのままだ
とここはもうこのままエンターでは返されずにあのセレクトオールっていう、まあ、関数を使ってあのいじることになってます。
なるほど。でこれ今は6個になりましたけど今度8個アレが8個になったら残りの 2つが作られて
作られます
描画される形ですね、はい
はい、まあ、エンターと同じようにやっぱりエクジットっていうのがあって、まあ、これはもうデータが減った分だけ返されるものですね、
うん
うん、で他にもあの D3 の、機能として、まあ、ある範囲の数値を渡されたらそれを、まあ、実際の画面上の数値に変換するようなものがあったりします、うんうん、まあ、はい、例えば0から1万までの数値があったとしてそれを画面上に表示しようと思っても1万なんていうピクセル数が選択できないので、はい、それを実際に0から100の間に、まあ、縮めてくれるようなものが提供されていたりだとか あとは、まあ、先ほどちょろっと見せましたけどアニメーションを行うことができるような、うん、機能もありますと、
うん、
で、まあ、これもアニメーションも簡単にできてよいしょビヨンと
ビヨンと出てくる感じですね、
ですね、
うんうん、
でこれどういうふうにやるかっていうと、初めに作った時にはよいしょここの高さに0っていう値を与えるんですけれどもトランジションとっていう命令でそこからあとアニメーションしなさいという命令を渡してあげて、
はい、
まあ、デュレーションで2秒の間で、最終的に D の値にしますと
よいしょ
っていうような命令を書いてやると0からあの D の実際の値のところまでアニメーションしてくれるみたいなことがしてくれます。
まあ、単純にでも今2秒でボーンって高さを増やすだけではなくて、うん、ちょっとこの高さを増えていく段階でちょっとビョーンビョーンビョーンってこう変化があって
変化があってましたね。そこの部分はこのイーズっていう、まあ、関数のところにバウンスっていうのを足していて、
設定してるんですね。
そうですね。ここを また別の値にしてあげると
パターンがあるんですね。
そうですね。なります。
なるほど。はあ、
また別の動作をします。
うんうん、はい。
で、まあ、他にも ある要素に対してマウスオーバーした時のイベントを追加できたりも簡単にします、
ね、うんうん
うん、で、まあ、まとめとして、まあ、今まで話した、内容で、まあ、棒グラフをちょっと作ってみたんですけれども、
はい、
これが、まあ、こちらですね、
実践的なグラフ、
ね、実践的なグラフとして、
はい、
まあ、表示した時なんか知らないけど下からビヨンビヨンビヨン出てくるし、マウスオーバーをしてやると
なんか色が、ね、
こんな風に色が、まあ、これが意味があるかと言われるとどうかわかんないですけれども、うんうん、こういう表現ができますと、
うんうん、これが全部 SVG とまあ CSS 含めたところと、はい、あと D3 の中でブラウザ上でこれだけのコードで実現できちゃうわけですね。
そうですね、はい、
うん、面白いですね。
で、まあ、まあ棒グラフなんかも結構複雑なものがバーンとできたりだとか、はい、あとは円グラフなんかもこれなんかちょっと面白いんですけれども、まあ、あるところを選択すると、まあ、こんな風に変わるものができたりだとか、うんうん、まあ、これらも SVG と D3 を使って作られてますね、うんうん、まあ、他にも、なんだろう、チャートみたいなものだけじゃなくて、はい、こういう言葉のワードクラウドみたいなのも SVG と D3 で表現できたりします。
ーワードクラウドって結構 MS 社内でも実はこういう表現使ってたりよくするんですよね。最近もちょこちょこ見たりもするんですけど面白いですね、うん、
で、まあ、こんなところで D3 の話は終わりにしたいかなと思います。はいはい、
まあ、皆さんも多分ウェブ制作されてる方も結構いらっしゃるのかなと思うんですけども、やっぱり、まあ、のウェブサイト上でどうにじゃあデータを可視化していこうかな、ビジュアライズしていこうかな、まあ、単純にグラフ化したいなといった時でも、やっぱりこの D3 ちょっと使ってみると、ああいったインタラクティブな動きをの中でちゃんとデータをうまく見せていくってすごい便利だと思うので、ちょっとね、ぜひこれを機会に D3 興味持たれた方使ってみてはいかがでしょうかね。はい、でここからが、
僕がちょっと関わっているデータ可視化に関するオープンソースプロジェクトで E2D3 の紹介させていただきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
でこちら E2D3 Excel2D3JS っていう、まあ、元々そんな名前をもとに E2D3 という、はい、名前を付けてあるも経過があるんですけれども、まあ、GitHub 上でオープンソースとして開発をしてまして、現在、まあ、先ほどちょっとご紹介させていただきましたけど、 Excel 上でデータ可視化をできるようなサービスとして提供していて、オフィスストアで実際に今購入というか導入ができます。
はい、
でまあ、こちら Excel 2013以上もしくはブラウザーの Office 365上で動作してまして、まあ、現在開発中です。で、まあ、コントリビューター求めてます。
はい、皆さん多分 Office 使ってる方、うん、多いんじゃないかななんて思うんですけど、はい、皆さん大好き Excel ですね。で Excel の中で今ここまでご覧いただいたような D3 で表現していたようなビジュアライズの、うん、可視化、データの可視化といったところが Excel 上でも実現できるんですね。それをこれから先生がご紹介するという形になります。
で、まあ、E2D3 ってどういう目的のもとに、まあ、出てきたかというと、まあ、全ての人にデータ可視化技術をという、まあ、ミッションを掲げてます。で、はい、まあ、先ほど D3 で見せて、まあ、コードをごちゃごちゃ見せたんですけれども、本当にデータ可視化を作り上げるのはとっても大変だなと思ってます。で見かけたものをちょっと使ってみたいだとか思っても、まあ、特にプログラマーじゃない人には絶対無理です。うん、で、まあ、そんな中エンジニアだとかデザイナーさんが作ったデータ可視化のテンプレートに、まあ、Excel からデータを流し込めると、まあ、ほとんどの人が使えるようになるんじゃないかっていう、うん、まあ、そういう考えのもとに、まあ、作られてます。
はい、
で、まあ、実際にちょっとどういうものなのかデモでお見せしたいと思います。
はい、
でこちら Excel の画面上でよいしょ、まあ、
オフィスアプリで皆さんご存知ですかね、 Excel とかオフィス系の今のアプリ、オフィスの中ではいろいろなこういったオフィスの中で使えるアプリケーション、うん、一つのパーツとして、はい、すぐに導入することができるようなものがいっぱい用意されてるんですね。でこの中に E2D3 というのがあると、
はい
はい、オフィス用アプリ、Apps for Office とも言ってますけどもね、このあたりもいろんなパーツが、アプリがあるので皆さんいろいろ試してください。はい、でぜひこの E2D3 もちょっと試してみてはいかがでしょうか。
で実際にこれが画面なんですけれども、はい、あるチャート、まあ、ここではちょっと一番初めにシンプルなバーチャートを選んであげて、
はい、
まあ、表示してあげると上の方に実際に数値データが入った上で下にデータ可視化の
はい、
が出てきます。で、はい、上の方の数値を変更してあげると、まあ、こんな風に動くと、まあ、これくらいであれば別に Excel でもできるんですけれども、
これでもアニメーションってでき
ない、アニメーションはちょっと
できなかったですよね確かにでもあれだけでもなんか使いたくなる感じはしますけど、はい、で
他にもいろんなデータ可視化表現がありまして、はい、まあ、こんなある数値データをどこからどういう増加をしたったり減少したりだとかっていうのを表すものがあったりだとか、あと初めにちょっとお見せしたようなよいしょ、コンビニの店舗数を、まあ、グラフィカルに表したもの、まあ、セブンイレブンの分布はこんな感じで、その上でかつ上位6チェーンってどんな感じなのかとか、
なるほど、赤が一番今多い、
そうです、赤が多いところですね、
東京都、
うん、で、まあ、この色なんかも変えられたりだとか、
うんうんうん、
おでしょ、で実際にちょこっと数字をいじくってみると、
はい、
セブンイレブンのですね、この901っていう数字をいじくってみると、うん、例えば1万とかですね、
北海道真っ赤かになりましたね、
まあ、こんな感じでExcel が使えればデータ可視化技術を使えるという、そういうプロダクトを開発しています。
これ Excel 使ってる方多分多いかと思うんですけども、ちょっとね、まあ、プレゼンじゃないですけど社内資料とかでちょっとこれを使うことで全然こう社内の資料でも見栄えが違ってくるので、なんかこうプレゼンの中でも結構有効な 部分になるのかななんて今思って、うん、私も使ってみようかななんて思ってたんですけど
ありがとうございます、はい、でまあちょっとユースケースとしてどんなのが考えられるのかなっていうのをちょっと書いてみました。でまあよく、まあ、先ほど営業資料だとかコンサルタントが、まあ、例えばデータを地図にマッピングしたりとか、
はい、
まあ、あとは収集したデータを分析するためにあの一番初めに見せたようなあのインタラクティブなデータ表現を使って、
うんうん、
まあ、気づきを覚えると、
はい、
そういうものとか、あとは最近流行っている、まあ、ウェブニュース記者とか編集者があのデータジャーナリズム、ウェブページ上で、まあ、このチャート作ったものを公開したりだとかして、
はい、
まあ、読者にデータをさらして気づかせると、
うんうん、
でこれが僕すごくいいなと思っているのはそういう記者さんたちとエンジニアさんたちが独立して完全に動けるのがいいかなと思っていて、はい、今までだと、うんうん、記者とエンジニアが、まあ、それぞれなんだろう、こういうものを作ってほしいだとか、
はい、
ちょっとこれどうにかしてくれないかと言いながらやってるのが、うん、まあ、完全に分業ができるのがいいのかな、
うんうん、なるほど、そうですね、うんうんうん、はい、で、仕組み、
仕組み、はい、で E2D3 の仕組みなんですけれども、こちらマイクロソフトさんがすごくいい機能を提供してくれてまして、Excel 2013以降だとか Office 365 では、はい、HTML と JavaScript で作られたものを、アプリとして公開して、さらに JavaScript 側から Excel とか Office 365のデータのセルをいじくることができるような、うん、いじくったりデータを取得するようなものが、提供されてます、うん、でこれを使って作ってます。
お
で、まあ、下の方に URL とか載せておいたので、もしご興味のある方は
そうですね、
見てください。
これアプソフォーオフィス、先ほどExcel の中では、オフィス用アプリとかExcel用アプリとかで日本語訳されてましたけども、うん、まあ、通称アプソフォーオフィスっていう形 で情報出てることが多いかと思いますので、うん、皆さんぜひ興味ある方見てください、
はい
はい、
こちらのドキュメント全て日本語であります、
はい、
素晴らしいです、
はい、日本語ですちょっとね、最近ありがちな英語だけっていうパターンも結構あるんですけど、こちらの方は日本語で用意して、
さすがマイクロソフトさんだなと思います。
いやいやいや、翻訳も結構ね予算かかるんで、ね、大変なんですけどね、まあ、できる限りこう日本語化したいなっていうところもありますけど、はい、
で、こちら開発なんですけれども、テンプレート開発、先ほどのデータ可視化のを組み込むのはすごく簡単で、まあ、メイン JS というJavaScript ファイルを書くだけです、うん、で、まあ、ルートの変数っていうのに、まあ、描画すべき先のドムノードが入ってくるので、まあ、それを D3 を使って、まあ、ごちゃごにょにょしてやって、はい、
うんうんうん、
であとはアップデートっていう関数を用意してあると、まあ、それがシステム側から勝手に呼び出されるので、
はい、
まあ、そのデータを使ってやはり、うん、ルートに対して、
うんうん、
いろんな描画をしてあげると。
なるほどね、そうですね。まあなので、うん、多分 Apps for Office をもし仮に皆さんこう作ろうと思った時でも、例えばウェブの技術を知ってる方、JavaScript のコーディングできるよとかいう方であれば、結構 Apps for Office も簡単に作れちゃうんですよね。
そうですね。
ね、ほとんどやっぱり、うん、やってることがあまり変わらない形になるかと思いますので、ウェブの技術者の方であれも、さえあれば、であれば、まあ、Apps for Office の開発もできるといったところで、ぜひこのあたりも、ね、含めて、うん、皆さんチャレンジしてみていただけると嬉しいかなと思います、はい、
で、まあ、あとはExcel の話がずっと出てるんですけども、うん、この E2D3 の、 チャートの開発は別に Excel がなくてもできて、
うん、
ブラウザーとエディターと、あと Node.js があれば OK です、
うんうん、
で、まあ、本当は将来的には先ほどの JS フィドルみたいなのを開発して、ブラウザーだけで開発したいなとは思っています、うんうん、でそこで作ったものをE2D3 のサーバーの方に登録していただくと、
うん、
まあ、全員が Excel 使ってる人たち全員が使えると。
あ、なるほどなるほど、
いいなと思ってます、
うんうん、
あとはまあコントリビューターが簡単に開発できるようにいろんな機能を追加していて、まあ、ファイル保存するを勝手にブラウザの再読みされたりだとか、
うんうん、
あとは JS だけじゃなくてコーヒースクリプトだとか、あと最近入るのリアクトでの、まあ、JSX ファイルっていうのをかけたりします、
はい、
あとはまあ D3 実際に使わなくても 3JS とかも本当は使えます、
うんうん、
はい、
ちなみに Node.js はどのあたりで今これ使われてるんですか、この中で。
あれですね、サーバーサイドと、
はい、
あとは実際に何だろう、ソースコードをビルドするときにちょっと使ってます、
はい、あ、なるほどなるほど、はい、
はい、で、まあ、今までちょっと E2D3 のお話をさせていただいたんですけれども、これからこんなことを開発していようと思ってまして、まあ、ぜひコントリビューター、コントリビューターしていただける方をちょっと募集しています。
はい、
で、まあ、データ可視化テンプレートを、まあ、今単純に10個ぐらいしかないんですけども、これがたくさん増えてくると、やっぱり検索機能が必要だったりだとか、
う
また今は E2D3 コントリブっていう GitHub 上のレポジトリに追加しないと公開できないんですけれども、それをあの GitHub に、自分の GitHub レポジトリに上げるとそれが配信可能になったりだとか、まあ、あとは可視化されたデータを、まあ、共有とか利用をもっと簡単にできるような機能を追加しようと思ってまして、あの Facebook とか Twitter で、
はい、
あのデータ可視化したものをそのままシェアしたりだとか、あとはあのブログとか、まあ、いろんなニュースサイトなんかで簡単に使えるようにあの JS とか CSS とかデータをエクスポートできるようなして、それをそのまま貼り付ければいいようなものを作ったりしたいなとは思ってます。現在でもあの先ほどのデータ可視化をあの PNG ファイルとか SVG にはできるんですけども、はい、それだとやっぱりデータのインタラクティブな部分が失われるので、はい、そこはちょっと何とかしたい部分です。はい、
質問を一つここで、
はい、
回答いってみましょうかね。はい、E2D3 の事例はありますかという質問が来てるんですけども。
事例難しいですね。まだあの始めたばっかりのプロジェクトで、
はい、
結構開発中だったりするところもあるので、はい、まだまだそういう事例はこれから作っていかなければいけないところだなと思ってます。
はい、なるほどなるほど。はい、じゃあこちらはでウィキの方を皆さん見ていただくと、またあれですね、
オープンソースなんで、まあ、いろんな人たちのご協力の上で成り立つものなのかなと思っていて、うんうんうん、まあ、詳しくはウィキを見てもらったりだとか、
うん、
あとはまあなんか作ったらプリエクスに上げてもらったりとか、よく分かんなかったらあのツイッター上でシャープ E2D3 っていう、まあ、タグつけて、
はい、
あのつぶやいていただければ、
うんうん、
まあ、何かしら反応します。で、まあ、チャートだけじゃなくて E2D3 だとかサーバーへの、まあ、機能追加も歓迎なので、ぜひ参加していただければと思います。
うんうん、はい、
で、今日のまとめに入らせていただきます。で、最近、まあ、モダンブラウザーと呼ばれるものの普及によって、データビジュアライズが当たり前の技術になり始めています。みんな使ってるし、うん、でビジュアライズを使うとデータの、まあ、を簡単に見られるようになっていると。で、さらに D3JS というあの素晴らしいライブラリがあって、それを使うとデータビジュアライズを比較的簡単に作ることができます。
はい、
で、さらに E2D3 が普及するとプログラマー以外もデータビジュアライズの恩恵を得られるようになるかなと思っています。
うんうんうん、はい、そうですよね。まあ、今お話出た中でもやっぱりウェブの技術を知っている方であれば、もうちょっとまたウェブアプリケーション、ウェブサイトの制作とか含めてもそうですけども、うん、まあ、それだけじゃなくてもう少し自分がこう活動できるエリアってもっともっと広がるし、 Excel のアプリケーションとして HTML の技術を使って何かを作るとか、もちろんそこもそうですし、逆に、皆様の知識をこの E2D3 に対してもっともっとこうコントリビュートしていくところでもこう活用していただくことができるのかななんて思うので、意外とやはりもっともっとこうね、こう活動のエリアが皆さんエンジニアの人を含めて広がるのかなっていう感じはやっぱり受けますよね。
はい、
はい、いいですね。やっぱり質問も少し、見てみましょうか。E2D3 はシートをまたいで使えますか。例えば築地の決算書12シートを読み込んで出力みたいなって形で。
ああ、なるほど。
はい、
そういう意味だと一つのシートに、はい、他のシートを参照するような、なんだ、式を埋め込んでやって、
うんうん、
一つの式シートにまとめてからでないと今のところは使えないです。
なるほどなるほど。ということは、まあ、そのあたりの一つのシートに例えばデータのビジュアライズしたいものを複数のシートに分かれている場合は、うん、そこのデータを集めるのは多分Excel
の機能ですね。そこはそうです。
やっぱり、
は
い、マクロなりでやっていただいた上で、はい、E2D3 を使ってビジュアライズするという形になるのかなって感じですね。はい、ありがとうございます。結構また質問が来てますね。
はい、
3次元データの描画に E2D3 は使えますか。うん、
先ほどちょっと 3JS というあのライブラリーがあって、はい、まあ、D3JS を使わなくても、まあ、3JS っていう、まあ、3D を扱うようなライブラリーを使って描画することもできます。
はい、
ただ、条件としてWebGL っていう 3D の技術が IE11 上でしか動かないので、IE11 が入っていないと無理だと思います。はい、
あ、うんうん、まあ、最近ね、やはり 3D もいろいろ注目されてきて、もっと 3D 表示したいってところもあるんですけども、うん、まあ、これからもしでもある程度期待できるところでもあるのかななんて思いますけども、 結構また質問、皆さんまだ少しお時間がある形なので、うん、もしよろしければいろいろ質問、タイムラインの方に投げていただけるとありがたいです。で、次の質問ちょっといってみましょうか、
はい、
E2D3 は Office for Mac 2016でも使えるようになりますかって形なんですけど、現状は無理と、うん、
はいはい、僕も使いたいんですけれども、
そうですよね、はい、無理、先生もね、古市先生も実際とこう MacBook 使いね、こう上で MacOS と Windows で切り替えてる形なんです
けど、僕も一応プレビュー版入れてみたんですけども使えないなと思って
まだですが、もう一息なのかなと思います。まあでもね、いずれ、まあ、どんどん多分機能的にも近しいものになってくるのかなと思ってます、はい、現行バージョンですとおそらくまだちょっと厳しいところがあるかなといった状況になってますね。
で、Mac でもし使いたければ、Office 365というウェブブラウザー上で動く、ね、Excel があって、そちらは動きます。
はい、うんうんうん。そうですね。今、ブラウザー上でも Excel とか Word とか、PowerPoint のファイルとか、普通に閲覧したりとか、編集もできますし、結構共同編集モードなんでもあって、うん、面白いこともできたりもするので、そういった中でも Office を Apps for Office ですね。で、E2D3 も使えるという形ですね。はいはい、まあ、もし手元でクライアント版がないにしても、そういった形で Office365 などのブラウザーベースの、Office を使っていただくことでも同じような形で、こういったビジュアライズを Excel 上でできるという形になっていますね。はい、ありがとうございます。他に何かぜひ質問等あれば、皆さんよろしくお願いします。そうですね。で、今なんか事例ということで一つなんかリンクが投げられても、まあ、いくつか事例も上がってるようですね。面白いところですね。なるほどなるほど、はい、うん、今これ先生表示させてるのは何ですか。
これは確かあるプログラムの中でどういうパッケージ構造なのかっていうのを、はい、まあ、じゃあグラフィカルに表示させたものなんですけれども、うんうんうん、まあ、別にこれなんだろう、その別にプログラミング言語関係なくても、こういうツリーの形をしたデータであれば何でも扱えて、うん、まあ、適当に数字を入れてあげて、よいしょ、こんな風にリンクデータボタンを押してあげると、まあ、こんな風に可視化されて出てくるとか、使い方もできますし、
なるほどね、うん、最初にご紹介していただいた D3JS がほぼ、はい、E2D3 の中ではそのまま使われてるんですか。互換性とかを含めたそういった API レベルの違いとかって何かあったりするんですか。
はない、全くないです、
ね、全くないです。
そのまま中で D3JS そのままにライブラリとして含めていますので、はい、全ての機能を使います。
まあ、D3JS をもう結構例えばですけども使い込んでる人であればすぐに E2D3 も使える
そうですね、簡単にコントリビュートできるようにできるだけシンプルに、
はい、
まあ、仕組みを作っているので、うんうんうん、ぜひぜひ参加していただければと思います。
そうですね、なんかこれぞっていったものをなんか皆さんぜひねテンプレートとして作っていただいてコントリビュートするっていうのも面白いと思いますね、うん、はい、またいくつか質問が来てましたかね。ちょっと見てみましょうかね。D3JS の質問ですね、
はい、
D3JS はプロパティをどんどんつなげて書くのが一般ですか。やっぱりあの辺のメソッドチェーン
メソッドチェーンですね、
はい、書き方のところですよね。
そうですね、一般的です、
うんうん、
で結構、まあ、長いメソッドチェーンになってしまうことはあるんですけれども、はい、やっぱり書き方をちょこっと工夫したりだとかして、
うんうん、
まあ、例えばここを、まあ、なんだろう、要素が別の要素になる前には、まあ、一段インデントを下げて、はい、書くとか、うん、上げてか書くとか、うん、いうことで、まあ、なんか見やすい形で書けるのかなと思います、うんうん、はい、
まあ、このあたりのメソッドチェーン的なところは今やはり JS のライブラリの中でも多いですよね、うん、もうもちろん jQuery なども代表的なところでも
そう
ですけども、
ね、
はい、こういった書き方をしていくといったところが結構主流にはなってきてますね。はい、面白いですね。例えばですけど先ほど、はい、エンターの関数の中で、
はい、
まあ、あらかじめこうレクトがあって数が増えた分だけこう、
はい、
エンターが実行されるって形になってます。
なってます、はいはいはい、出てこないな、ちょっと待ってください、すみません、すぐにちょっと出てこなくなってしまったんですけれども、はい、
あのあたりは やはりその描画、例えば要素をそれぞれ作ったりしていく中で、
はい、
その描画の速度的な、そのドムの処理の速度的なところでもやっぱり有利なので、そういった処理になってる感じなんですか？
あ、いえ、そういうわけではなくって、新しく追加されたデータを例えばフェードインとかで、
はい、
出したりだとか、もう上の方から降ってくるような形で出したりだとか、うん、逆に、うん、イグジットでいらなくなったデータについては、はい、外側に飛ばしたりだとかフェードアウトさせたりだとか、そういう目的です。
私の今お話聞いた中でイメージで、もともとある部分においてはデータが変更、うん、アレイの側のデータが変更されたとしても、うん、やっぱりそのデータは反映されないわけじゃないですか。
はい、
でそこも別な処理をなんかさせ
る。そこは別な処理ですね。セレクトオールっていうので、そこのすでにある部分については選択できるので、
うんうん、
セレクトオールで選択したものに対してやはり同じような処理を書いてあげることになりますね。はい、
逆にアレイのデータがパッとデータの内容が変わりました、うん、値が変わりましたという時に、はい、エンターの関数を使わずに全部描画をし直すということももちろん、
それはもちろんできます、ね、
可能なんです、
ね、はい、可能です。
でそのあたりうまく使い分けていくといったところになるかなと思ったんですけども、はい、なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。質問がまた来てますね。もう一つ質問を見てみましょうか。
はい、
画像で書き出したり、ベクターデータで書き出したりすることはできますか？パワポとかに貼れると嬉しいです。
あ、今できます。
お、
これですよね。
そうですね。
例えばシンプルなチャートであればポコッと出て、まあ、ここの右上にセーブイメージっていうボタンを押してあげると、まあ、SVG で
出ます、
ね、出てこんなのがブラウザ上で出てたりとか。ただこちらちょっとデータ可視化、チャートの方の対応が必要なので、まあ、ものによっては対応しないものがあります。はい、使えるようになります。今後もっとこの辺を拡充していきます。
はい。はい、
ピングです。
はい、ピングに出ればね、あとはもういろんなところ
で何でもなりできますね。はい。
はい、ありがとうございます。まあ、SVG としてもそのまままた逆に、うん、ウェブアプリ上でそのままそのデータを使うなんてこともできると思いますしね。
はい。
はい、他に質問は今のところ、あ、なんか来ました。あ、ないですね。例えばですけど、先ほど私ちょっと聞きたいなって実は思ってたんですけども、 D3JS などのデモの中で、うん、まあ、データをいろいろ可視化してグラフ変えたりとかしてたんですけども、あと、はい、例えばレンジを変えてましたとかあったと思うんですけども、はい、ああいった中でデモの中ではデータっていうのもあらかじめ全部データとしてブラウザークライアント側に持っている状況になっている中での、もう単純にブラウザ上での JavaScript の中での描画の変更なんですよね。
はいはい、
で例えばよくこう大量のデータをサーバーサイドから取得するにあたって、まあ、部分的にこうデータを取得していって表示させて、例えば違うデータが欲しいときに、まあ、非同期でまたサーバーサイドにリクエストを投げて、
はい、
でその部分をまたデータとして取得をして描画させるような、そういった処理ももちろん可能なんです、ね、
それは可能です。はい、
そのあたりのなんか API とかなんか用意はされてたりもするんですか？
あ、当然、そこをちょっと説明はしょってしまったんですけれども、
はいはいはい、
一番最後にお見せしたこの青い棒グラフの上のところで、はい、d3.csv という、まあ、関数があって、はい、こちらを使うとCSV の形式のファイルをダウンロードしてきて、直接 D3 で扱えるような形に変換してくれるみたいな機能があります。はい、
これ CSV 以外のデータとかっていうのはなんか
サポートしているのが JSON と TSV と、あとテキストなんかもサポートしてますね。はい、
なるほどなるほど。まあそのあたりでは普通のじゃあ JSON 形式なので REST の API などを叩いてなんてことももちろん可能な形
です、ね、可能です。はい、そうです。
なるほど。じゃあまあそこの部分ももちろんじゃあ jQuery などを使わなくても D3 の、
そうですね、 D3 だけで基本的にもう全部できると思ってい
ける
っていいかなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。はい、他には質問は今のところなさそうですね。はい、もうなんと、あ、もう時間があと2分ぐらいになってしまいましたね。すみません、私がまたいろいろ質問をしてしまったところで、はい、
はい、
ということでじゃあ、今日の、授業の方はですね、この辺りで締めていこうかなと思ってます。でスライドの方少しじゃあ、はい、また戻っていただいて、はい、で今日ご覧いただいた内容で、例えばオフィス、Apps for Office の周りの話とかですね、ぜひ学びたい方もっといらっしゃいましたらですね、マイクロソフトの方で無料の、オンラインラーニングサイト、オンラインでビデオのいろいろなトレーニングビデオが見られるサイトがあります。通称 MVA と言ってるんですけども、こちらの方で今ですね、オフィス開発、オフィス365の開発といったところでビデオが今上がっていますので、こちらの Apps for Office について、ぜひですね、ご興味のある方はご覧いただけると幸いかと思います。はい、 で、最後にじゃあもう一つスライド送っていただいて、で、まあ、Apps for Office のお話とか出てきました。あと今日は D3JS の JavaScript ライブラリの話も出てきましたけども、まあそういった技術のいろいろなテクニカルなセッションをですね、日本の中ではマイクロソフトとして一番大きい技術者向けのイベント、デコードというイベントをですね、5月の26、27日に開催する予定です。で、この中でオフィスの開発系の話もセッションとして用意されてきていますので、ぜひご興味のある方は、こちらの方も参加してみていただけると幸いです。ちょっと、内容がかなりですね、濃い内容になるかと思いますので、実を言うとその代わりに優勝のイベントになってしまうとかちょっと申し訳ないんですけども、この金額に見合った内容を皆様にお届けできるように今誠心誠意準備を進めていますので、こちらの方もぜひご参加検討していただけると幸いです。はい、ということでちょうどお時間になってきましたけども、今日本当先生ありがとうございました。
ありがとう
私も
ございまし
です
た。
ね、実を言うと E3DS とかですね、E2D3 ですね、とかですね、やはりまだまだ知らないところ実はありまして、今日先生のお話聞いて私もいろいろ学ぶところが多かったです。ありがとうございます。ぜひ私も今度こういろいろデモをやっぱり作るんですけども、そういう中でちょっと D3 とかですね、E2D3 とか活用してみたいななんて思いました。ありがとうございまし
ありがとう
た。
ございます。
ということで、今日の、DX、日本マイクロソフト DX スクー公式チャンネルの授業は以上になります。またですね、来月あたりに、授業をやりますので、ぜひまた皆さん、見ていただけると幸いです。では今日はありがとうございました。竹内先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ皆さん、さようなら。